皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は流行を追いかけるよりこの花を咲かせです。もうですね、トランプ革命が本格的になってきまして、多国籍企業というのは日々大変になってきますね。今アメリカの就労ビザで H1B ってありますね。多くのプロフェッショナルの人たちが、取得するビザですね。アメリカの企業に就職したような場合に、大抵このビザを取るんで、で、このビザは前からその数に割り当て制があるわけですよ。で、1年間にそのビザ発給する数決まってるんでね、これ終わっちゃうと次のビザ出ないわけですね。その年ビザが出ないと。そうすると、この例えば中国やインドからたくさんの人、ベトナムからもそうだね、を呼んで仕事している企業というのは、このビザが取れなきゃ人雇えないんで、えらい大変になってるわけですね。で、そこへ持ってきて今度ですね、入国禁止令も一部出しましたが、このビザ制度をもっと厳しくするって言うんですよ。この H1B ビザをね。そうするとこれいよいよですね、大学出て一番優秀なやつがアメリカに就職に行くみたいな話は過去のものになる可能性ありますね。これについてトランプ政権の人たちは確かにもっともなこと言ってんですよね。もともとこの H1B ビザっていうのはプロフェッショナルのためのビザなんだから、アメリカ人にはないとっても優秀なものを持ってる人が持つべきだと。例えば料理ですよね。インド料理やアフリカ料理や、それから中華料理。これはそのアメリカ人の人がですね、料理を学んでやるよりはその専門のコックも呼んできた方がいいわけで、もともとそういうためのもんなんだけども、今見てみるとですね、外国の人たちが、自分の出稼ぎっていうか、ステップアップみたいな形でね、このビザ取ってると。で、その、彼らのやってる大卒の仕事って別にアメリカ人にできない仕事ではなくて、外国人の方が、成績優秀だから、それやってるんだと。しかし、もともとだから、アメリカの中で、アメリカ人にできないプロフェッショナルの仕事として、作ったビザなんだから、おかしいんじゃないかという議論があって、それ言われれば確かにその通りだと思いますね。そんなこともありましてですね、この、日本もそうですが、一番優秀な野球選手って大リーグ行っちゃうでしょ。日本国内はマイナーリーグになっちゃってるんだけど、どうもああいうものがなかなかやりにくくなってきたってことですね。全く終わっちゃうってこともないんでしょうけども、やっぱりその、受け入れ側の国々がね、受け入れ側の方が、なんでそんな外国人雇うんだと、自分の国の人間でいいじゃないかと、自分の国の人間だってですね、教育の機会が与えられてですね、もっとちゃんと教育受ければうまくいくだろうと、思い始めてるわけで、そういう意味ではこの、特に世界のいろんなね、国々から人を集めてる会社っていうのは、アメリカが鎖国に転じた以上ですね、これはちょっと本当に難しいという感じがしますね。そうなってくるとこの世界のビジネスっていうのは、世界で一つの流行を追いかけるっていうことが大変難しくなってくると思いますね。やっぱりこのグローバル世界って言いますか、例えばそのパナマ文書に出てくるような無国籍の世界ってのは今世界にありますから、ある意味で言うとこの優秀な人と言われる人たちってのはそっちの世界をどんどん目指していったわけですよね。グローバルであることはいいことだとかですね。そんな風にみんな目指していったわけでありまして、で、彼らなりの一つの世界を作ってたと。多国籍企業の世界をね。一方でその地元に取り残されちゃった人たちっていうのは、地元が良くているという人たちもいるんだけども、他に行き場がなくているという人たちも世の中たくさんいるわけで、その二極文化っていうのが極限に達して、今度のトランプ革命になったわけでありますが、地方の残された人たちも、やりようがなくなっちゃったんですよね。経済の主導権をそのグローバリストたちに取られちゃいましたから、地方の方は吸い上げられるって言うんですかね。富と人とお金を吸い上げられるだけになっちゃってですね。だんだん衰退して、それこそゴーストタウンになるような状況になってきちゃったわけですね。どうにもならないと。で、ここでその振り子はその反対に触れたんで、これからはだから世界に飛んでった人たちが、どっか自分のですね、 そのこれから生きていく場所を一つ決めなきゃいけないってことですね。まあ飛行機がこう空を飛んでましたと。でも天気悪くなったんで、これ以上飛ぶのは危ないから、一旦地上に降りますというような状況なんで、どこに降りようかと。まだしばらくですね、降りるまでの時間があると、今直ちに足元に降りる必要はなくて、真下に降りる必要はなくて、ちょっと飛べるんで、どこへ降りようかなというような時期じゃないかなと思うんですね。例えば、まあ、シアトルにあってですね、外国人たくさん雇ってる会社でビザの制約があっても、できそうにないと。じゃあどうしようかなと、ロンドン行こうかな、上海行こうかな、東京行こうかな、シンガポール行こうかな、ドバイに行こうかなとかね、あるいはアメリカの中でもシアトルがそれこそ本当に独立しちゃえばね、連邦政府がから独立すれば、それはそこに残った方がいいから、シアトルに残って連邦政府から独立運動をやろうかなとかね。まあそれはいろんな選択肢になるだろうし、あるいはまあ働いている人にとってみればね、ASEANの国から出てきてアメリカで働いてんだけど、どうもビザの関係うるさくてもうあまりいられそうにないと。じゃあどっか同じような多国籍企業を見つけてどっか潜り込もうかなっていうこともあるし、うん、この際だけどもそんなことをしてても、うん、世界中鎖国への流れだから、一年発起して自分でどっか起業しちゃおうかな、ビジネス始めちゃおうかな、どこで何やろうかな、生まれ故郷の国に帰ろうかな、それともなんかどっかもっとね自分の知り合いにいる国とか便利な国行こうかなとか、まあ、そんなことをこれからどんどんみんな本気で考え出すんじゃないかと思うんですね。で、工場なんかもそうですよね。ああ、メキシコなんか壊滅的なんじゃないですか、あれ。壁作るとか言ってやってますけどもね。やっぱりその、アメリカに対する輸出っていうのはかなりやっぱり落ち込んでくるでしょう。そもそもそんな話がなくたってですね、国境の壁の話なんかなくたって、これ株の動向とか見ればわかる通り、とてつもない不況が来てるわけで、アメリカだってこれ金利上がって株上がってんだから、これ完全にバブル崩壊直前で、もうなんか株下がり始めたから最後のバブル崩壊かもしれませんよね。これそうなったらですね、壁なんかなくったってすごい不景気なわけですから、壁なんかできてえらいことになるわけで、まあそう考えた時ですね、まあどうしようかと、ものづくりどこでやろうかということってこれからすごく重要ですよね。アメリカ国内に当然まあ行けばいいっていう人たちもいるけども、まあそうでない人たちもいるでしょうしね。だから、その、今、こうやってね、グローバルなんて言ってるんだけども、これから自分自身が、自分の企業が、自分の家族が、あるいは自分の工場が、どこにあるべきなのか。どこで、まあ今後のこの、そうですね、30年ぐらいですね、この10年ぐらいが本当の転換期でしょうから、まあ10年すら一つ形できてるんでしょうから、まあ都合30年ぐらい、まあどこを拠点にするかということを、これ本当に今考えなければいけないんじゃないかなと思うんですね。そうするとですね、この人生の生き方にしろ、何を学ぶかが、どんな仕事をするかってことにおいて、流行を追いかけるっていうことにほとんど意味がなくなりますね。流行を追いかけるっていうのは、ある種その集団の中でですね、まあそこにその市場があり、お金と情報があるからその流行を追いかけてくるわけで、これから要するにまちまちになってくるわけですよ。一箇所の国籍企業や無国籍の世界で物事が解決するってことなくなってくるわけだから、まちまちになってくるわけでしょ。まあ昔みたいですよ。フランスはフランスらしく、イタリアはイタリアらしくですね、言葉も通貨も違うというふうにまた戻るかもしれませんしね。まあ昔みたいな国民国家にならないでしょうけども、まあ例えば複数の通貨使ってて、一つはユーロ使ってるんだけど、もう一つ別の通貨使ってるとかね。そんなことはごく当たり前にこれから起きてくるでしょうから、そうなってくると、その、世界で共通の話題っていうのが今よりも減ってくると思うんですよね。やっぱりその地域の人たちの、まあ生き様って言いますか、経済状況の中でいろんな話題が生まれて流行が生まれてくるわけで、一つ一つの経済圏っていうのが今みたいに、その地平線の彼方まで広がってるっていうよりも、こうある部分見える範囲にこう収まっていくんだと思うんですね。でそれは決して悪いことではなくて、むしろその大自然見ればわかりますけども、うん、あらゆる植物が多様に共存してるっていうのが大自然の姿じゃないですか。例えばそれをですね、全部買っちゃって一種類の作物だけですね大量に植えるってことをやると、まあ病気が出たりですね、ろくなことないですよね。単一種類を大量に作るってことは相当な無理がありますよね、農業でもね。 あれそういうことなんだと思うんですよ。なんで今回トランプ革命、まあ、メイ革命、っていうか、イギリス革命が起きたのかって考えれば、その無理に同じことを世界中の人にさせてきて、その無理が、やっぱり政治的に破綻して、で、革命になったと思うんですね。だからやっぱりその農業なんかと同じで大自然の法則に反してですね、単一のものを世界中同時にやるっていうことはやっぱり許されないんだね。だから今後はですね、やっぱりその木の花を咲かせると何度も申し上げておりますが、そこに全部戻ってくるはずなんですね。この地域はこんな個性よ、この地域はこんな個性、この地域はこれ作るといいよ、あの地域はこれ作るといいよと、こういう個性がどんどんどんどんこう出てきて、でその個性をよく見極めて利用して特産物を開発するとか、会社を起こすとか、人を呼んでくるとかいうところが成功を体験していって、そういう成功を体験する会社が各地域や、各民族の中でどんどん出てきて、まあ、そういう人たちが、まあ、足元が固まった段階で横にどんどん連携していって、横のネットワークを組んで新しい国だとか世界の出場になっていくという、多分そんな展開なんだと思うんですね。だからその流行を追いかけるっていうのはもはや幻を追いかけるみたいな話で、そのなんか非常に空想なものになっていくんじゃないですかね。実体がなくなっちゃうわけね。そうすると今宙に浮いて流行を追いかけてる人たちも、やはりこの飛行機どっかに降ろさなきゃいけませんよね。いつまでも宙に浮かんでるわけいかないんだから、どっかに着陸してですね、その年の風土とともに、そう、その年の風土や文化とともに生きるという腹をちょっと一旦固めないといけないんですね。で、これで30年ぐらいやって、新しい基盤を作らないとその次にならないという段階なんだろうと思うんです。さあ、その時ですよ、いよいよ本当に個性が重要になってくるのは、自分は何が好きなのか、暖かいところが好きなのか、寒いところが好きなのか、農業が好きなのか嫌いなのかとか、いろいろありますでしょ。だから自分に一番その適した場所っていうのを自分で選ばなきゃいけませんね。しかもそれは今の状況が決めてるとは限らないんですね。やっぱりこの自然の風土っていうのは開発すると、やっぱりね、姿ちょっと変わってきますし、で、思いもかけない潜在力みたいなのは大体地域ってあるんですよ。それから、特に日本なんかの場合は少子高齢化ですから、これから30年で人を相当入れ替わっちゃいますよね。何回の世代の人たちが本当にあの世に行っちゃうのがこの30年ですから、入れ替わっちゃうでしょ？入れ替わっちゃうっていうことを考えるとですね、日本もですね、人の感覚もだいぶ変わってくると思うんですよね。ですから、何も今のままっていうことではないわけで、やっぱりその少し遠い未来を見てですね、30年先ぐらいですね、まあ、10年から30年先を見てですね、まあ自分のこの花をどこで咲かせるのか、いよいよこれを選ぶということを、なるべく早くやんなきゃいけない時代にも、今年からなっちゃったと言っていいんじゃないんでしょうかね。特にですから、まあその今回のトランプ政権の影響を受ける人たちや地域、民族、宗教はまさにそうで、もう一刻の猶予もならないって話じゃないですかね。イスラエルなんかですね、だからこそユダヤ人はイスラエルに帰るべきだとネタニヤフ首相が言ってますが、いやー、そういうもんではないと思いますけどね。まあでもそういう話は結構これからあちこちから来るはずで、まあ、最後、どこにこう行くのか。だからそれは自分のどんな個性を花開かせるのか。ここですね。日本だとよく生まれ故郷って言葉がありまして、生まれ故郷に戻りたいって話あります。しかしその若いうちはなるべくね、外に行きたいって言うと思うんだけども、まあこの外に行くっていうのもね、なかなか東京行っても、それからアメリカ行っても厳しいってことになってくると、じゃあどうしようかなと。その若い一番その元気で、いろんな意味で意欲的な時期をどこでどのような形で過ごすのかっていうのは、これはすごく難しい話ですね。大都会が大混乱して危険になってくるとですね、大都会に行ってその都会風の人間として、まあ基礎を築くっていうのは必ずしも賢いやり方ではなくなるかもしれませんね。もちろんだからといってみんな誰もいなくなるっていうわけではないんだけども、まあその新たなこのコミュニティって言いますか、人生発達の基礎となるその若い時代をいつどのような形でコミュニティの中で過ごすのかっていうこと大変重要で、まあ非常に戦略的に考えないとまずいんじゃないでしょうかね。だから大体30歳ぐらいまでっていうのは、今後はどこで過ごすのかっていうのが多分一番重要なんでしょうね。どの仕事をするかといっても、どの地域で仕事をするかでだいぶ状況変わってきて、 流行を追いかけるってわけでもないから、どこでも同じような仕事っていう感じでもおそらくなくてですね、地域の個性が相当これから仕事のやり方にも反映される時代になってくるんだと思うんですね。まあ、世界の中でもやっぱりそうで、やっぱりその無国籍企業ってね、やはりなくて、やっぱりどっかの国の文化とか風土を背負った会社っていうのがこれからどんどんやはり、目立ってくるんじゃないかなと思うんです。ですから、今までこう、なんかね、無機的なグローバルの世界だけ見てた人たちがもう一回有機的な人と歴史の中にこう、人と歴史と風土の中にある地域を見直して、まあどこに行こうかと、本当に選ぶっていう形になってくると思うんですね。で、まあ仕事の種類によってですね、どこの地域でやりやすいやりにくいが当然ありますから、まあその辺はまさにこう、行く人が自分で考えることでしょうね。インフラの整備ってのやればできる部分もありますから、今何もね、なくても、整備すればできるってこともあるんだけども、やはりそれ以上にこの自然の個性ですよね。その自然風土の持ってる個性、それからその蓄積である歴史、風土と歴史の中にですね、多分なんかいろんなヒントがあるはずで、そういうものをこう背景にした強さっていうものがないと、なかなかこれからの時代、輝くってのは難しいんじゃないかと思うんですよね。今までのようになんかグローバリゼーションの一つの世界の流行の風とかね、あるいはなんか金とか権力とか、まあ今までの権威とかいうものに頼ってこの生きていこうとしても、それはなかなかその難しいんじゃないかと思うんですよ。そういうものが頼りにならない。そうすると、じゃあね、普通の人間が一体何を頼りに、何を力に生きていけばいいかっていうと、やっぱりこれ原点に戻るって話で、歴史の中にこう答えがあるんじゃないでしょうかね。歴史の中に答えがあって、そこを中心にこのまあ生きていくという形にこれは行くんじゃないですか。したがって、なんていうのかな、この流行を追いかける中で完全に見落としてた世界があるっていうことですね。なんかあの国ってなんか美味しいものがあります、食べる、それは悪いことじゃないし、なんか面白い土産物があるって食べる、それ買うことは面白く、それは悪いこととは言いませんが、その裏側にですね、そういうものを作る人たちの世界があるわけですよね。今後はだから、まあ、自分が単なる消費者として世界と付き合うだけじゃなくて、どっかに自分の拠点を決めなきゃいけないんですよ。日本の国内でもね、海外でも、その拠点を決めるにあたって、その地域にコミットメントしなきゃいけないでしょう。関与しなきゃいけませんよね。まあ、その覚悟を決めないと何事もうまくいかないんで、なんか単に美味しいとか面白いというだけでは済まない部分が相当多いんだと思いますね。で、こういうのっていうのは、おそらく早く頭切り替えて、で、探し始めた人ほどうまくいくんじゃないかと思うんですよ。そんなはずではないとか思ったり、あるいはぼーっとしてるとですね、どんどんどんどんこの時代前に進んじゃって、気がついたら、あれなんだよ、俺、浦島太郎じゃないかと、いうようなことになる人たちが世界中続出するんじゃないかと思うんですね。だから、やっぱりこの、産業にしろ、それから生活にしろ、もう一回この無国籍ではなくて、どこを拠点にするか、歴史と風土の拠点作りというところがですね、まあ当面一番重要でしょうね。少なくとも日本だとこの2年間ですね、この2年間というのはやはりその一番先駆的な人たちがそういうことに対して動き始める時期だと思うんですね。まあいろんな立場の人がいますから、全てね一気に動けるわけじゃないんだけども、この2年間で結構そういう発想とか行動を考えてやってみる人たちが日本出てくると思うんですね。だからこの日本列島の中で再移住するみたいな話ですよね。まあ、もっと強く言えば、東京、大阪、名古屋の大都会からこの際離れると、もうあまりいても意味がないと、もう仕事なくなっちゃったとかね、まあ、いろんな人がいると思うんですけども、まあ、持続可能性を考えてっていう人もいるでしょうし、まあいろんな意味で、この大都会に偏って人口がもう一回地方に分散していくというようなことでも当たってんじゃないかと思うんですね。まあそういうことを踏まえてですね、その木の花を咲かせる舞台を探しましょうと。で、自分たちで舞台を作っていきましょうと。これが個人の生活でも企業の経営でも工場の運営でも非常に重要になってきて、逆にそういう人たちをいかにこの上手にこう巻き込んで、誘致して、で、地域の発展につなげていくかっていうのも、これまた、それぞれの歴史と風土を持っている地域の重要な仕事になっていくという形だと思うんですね。だから、この鎖国の時代、 が、まあ、イギリスやアメリカからやって始まったということは、まあ、我々も、まあ、完全鎖国ってことはないんですけども、今まで以上にですね、足元重視の、国づくりってことが大事になってきます。したがって、この辺でですね、この足元よく見てですね、自分がどこに行けば成功しそうなのか、どこが自分に合いそうなのかっていうことはですね、まあ、よく自分で考えて探してみることがですね、一番建設的なことになるんじゃないかな、まあ、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、流行を追いかけるより、木の花を咲かせということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。